おはようございます。先週、私たちは、財閥に対して、貪欲と、心配を、警戒し、また、代わりに、神の国を求めなさい。そういうイエス様の教えについて学びました。それで今日は、その神の国を求めるということ。その神の国を求めることにあたって、この私たち、クリスチャンは、クリスチャンが必ず備えなければならない、この重要な、態度、心構え、ということがある、ということを今話したいと思います。それは、35節に書いてある通り、まとめてみると、目を覚まして準備する管理人、というような、ことだと、思います。目を覚めて準備しなければならない理由は何でしょう、皆さん。それは、思いがけない時に人の子、すなわちキリストがこの地に来られるからです。信者が、クリスチャンがこの世の人々と違うことを言うなら、いろいろあると思いますけれども、その中で本当に重要なことは、イエス様が再び来られることを信じることです。ハレルヤ。イエス・キリストが再び来られることを信じること。私たちはこれを今、再臨と言ったり、終末の時と言ったり、するんですね。再臨とは、また来るということの意味でしょ。また来るという人は、もう一度来たことがあるという意味ですよね。いつイエス・キリストが来られたんでしょうか。20年前 2000年前でしょ。2000年前、人の体を取ってこの地に生まれた時、もうイエス・キリストはもうすでにこの地に来られたということ。それで、この2000年前、イエス様がこの地に初めて来られた目的は、この地を、この人、この地の人々を救われるためでした。では、再臨の時、再臨の目的は何でしょうか？その時は、裁くのためなんです。この地に対して、人たちに対して裁くのために、イエス・キリストがまた来られるということになります。しかし、この終末や再臨について話すと、いつも研究する、ことがあるんですけども、それは異端、カルトの宗教なんです。彼ら、カルトは、こうすると救われるんだ、とか、滅亡しなくなければ、うちの業界に来なければならないんだ。この話をするんです。なぜならば、終末について、また終末になって、この世が終わると、そういうふうに言うと、人たちは恐れますね。ああ、この世がもう滅ぼされるんだ。自分死ぬんだ。ということで、もう恐れるんです。そのカルトはその人たちのこの恐れを利用して欺くのです。しかし、聖書はそのようには言っていません。聖書は何と言うんでしょうか。終末に対して、再臨に対して、キリストは必ずまた来られる。だから、目を覚ましていなければならない。こういうように教えています。誠の教会ならば、そのように教えるべきなんです。ハレルヤ。自分の教会だけに来て救われるんだとか、こうして救われるんだとか、何か行いを強調するか、自分の業界だけを強調するか、ある先生だけを信じなければならないとか、そういう話をすると、全てがカルトなんです。異端になります。だから、そのような話を皆さん騙されないように気をつけてください。したがって、再臨の日は皆さん恐ろしい日ではなく、逆にイエス・キリストに会える祝福の日、恵みの日です。ハレルヤ。信仰を持っているとは、その日が恵みの日なんです。しかし、信仰がないとは、恐ろしい日になるはずなんです。 今日イエス様の比喩が出てますけれども、内容は簡単ですね。主人が結婚式に参加するために出かけました。でも帰りが遅くなりました。まあ家に着いた主人は、その遅い時間、今の時間ならば家の人はみんな、もう寝ているだろうと。多分、しもべたちもみんな寝ているだろうと思いました。でも、まあ、叩いて、戸を叩いてみました。ところが、その時間まで目を覚ましていたある一人のしもべがすぐに飛び出してきて、戸を開けてくれた。主人はびっくりしたんですね。あ、今まで、この時間まで寝なくて自分を待ってくれたそのしもべを見て褒めるはずなんです。でもそれだけで終わりではなく、今日の話を見ると、主人は自ら腰に帯を締め、そのしもべを食卓に近づけ、しもべのそばで給仕してくれた。こういうような話なんです。素晴らしい話ですよね。でもこれはあまりにも現実的ではない話なんですね。この世で誰が、しもべが仕事をよくしたからといって、一生懸命に働いたとして、まあ、その遅い時間まで、寝ずに夜明けまで主人を待ったからといって、主人がしもべの給仕をするってことは、あんまりないと思いますね。だからこの話は世の中でのことではないです。この話は何でしょうか？信仰を持って神様を信じて忠実に生きてきたこの人たちが、サイレンの時、イエス・キリストが再び来られるその時、みんな神の国に行くんです。その時、神様が、イエス・キリストがこの主人のように私たちのそばに立って私たちに給仕してくださる、その例え話なんです。だからイエス様のこの比喩のポイントということは何でしょうか？再臨を、主が来られるその再臨を待ちながら生きている私たちが、この世でどのように生きていくべきなのか、そのことについての話なんです。目を覚ましているということは、結局何とはないでしょうか。しもべにとっては、自分の働きを良くすることだけで終わるんじゃなく、結局それが神様からの称賛、また主からの報いを受ける、結局自分の栄光になるということになります。そのしもべは自分任されたそのことのことをすることなんですけども、結局はそれが彼の栄光になります。神様が祝福してくださるから、報いでくださるから、その心を持って、それを考えて、まあ、35節書いてある通りに、腰にし、帯を締め、明かりを共にし、明かりを灯していなさい。この態度を持って私たちが、この世の中で歩んでいくべきだと、イエス様は話してるんです。それでは皆さん、どんなことが目を覚ましていることなんでしょうか。簡単に二つのことを言うと、一つは自分の人生すべてが自分のものではないことを認めることなんです。これは先週に皆さんに申し上げたんですね。私たちの人生は私たちのものではないということ。神様がしばらく預けてくださったものなんです。私たちはその時間を今過ごしているだけなんです。管理人になって、主がくださったことを、まあ、管理しながら、主のものを預かって生きているということなんです。そこには時間もありますし、もう財産も物質もこともありますし、健康のこともありますし、私はただ自分のものではなく主のものを管理するものとして、この世を生きているということを忘れてはいけないことになります。その人が目を覚まして生きているんだと。今日の話をそうしているんです。だから自分の人生が自分のものではなく、キリストのものであることを告白するのが、今、目を覚まして いることの始まりであるということ。二つ目は、生きているこの私たちの人生には必ず終わりがあるということを今認めることなんです。永遠に続くのではありません。終わりがあるということになります。神様は全能な神様で永遠な神様なんですが、私たちは決められたこの人生を生きていく限りがある有限な存在であること。だからみんなはいつかには死ぬということになります。簡単に言うと。でも死ぬ、まあそれでこの世で死んだら終わり、そういう意味ではなく、死後の時間がまたあるということを覚えることなんです。もしかして私たちがこの世で死んだらどうなりますか？イエス様が話した通りに人たちは飲んで食べて休めとする。先週見た通りにね。それでその自分の人生をもう費やするかもしれないです。しかし、死んだ後の時間があるから、そのことを信じる者は、神様の前に立つことを考えて、今の時間、許されたその時間を忠実に過ごしなければならない。そのことなんです。それを、その思いがあるから、永遠の神様の前に立つとその瞬間を覚えて、自分のこの人生を、まあ、目を覚まして歩んでいくことができると信じます。皆さん、目を覚ましているってことは、本当にその話したんですけども、どんなことでしょう、具体的に。本当に寝ずに24時間起きているってことなんでしょうか？そうではないでしょ？主がいつ来られるのか私でわからないんです。でも、その時を恐れずに迎えられるように、ためには、その自分のを、まあ、振り返りながら生きていくことを、そのことを意味するんです。つまり、そのイエス・キリストを迎えるその週末の時、神様から、なんでしょう、まあ、叱責されることではなく、褒められるために、私たちは生きていかならないんですけれども、でも、その日だけではなく、毎日、日々の生活をそのように私は歩んでいかなければならないんです。その話はさっき言った通りに、いつ死ぬかわからない。いつイエス・キリストが来られるかわからないから、今、今日も、この時間も、私たちは、見前に立っているそのものとして、この世を歩んでいかなければならないんです。泥棒がいつ来るか皆さん、わかるんでしょうか？わからないんですね。泥棒はもう自分が行く時間を事前にお知らせないんです。そうすると、その時間だけ守ればいいんですよね。でもそれはもう小説とか映画だけに出てる話なんです。本当の現実は的には、いつ泥棒が来るかわからない。だからそれを今、準備して、まあ、いなければならないと。その話もイエス・キリストは知っているんです。皆さん、日本は地震が多い国ですよね。2週間前も大きな地震がありました。まあ、みんなびっくりしたと思うんですね。業界は4回で、まあ、結構揺れたんですね。地震がいつ発生するか私たちはわからないんです。なので、家ごとに何でしょう。その防災靴を用意していると思います。まあ、カバンにはいろんな必要なことをね、玄関の前に置いてくださいと、まあ、ニュースを見るといつも出てるんですけれども、まあ、そのように準備して、まあ、置けば安全だ、そういう、その話ではないんですけれども、非常の時にはそれがこの役に立ちから用意しておいてくださいと、今話すんです。霊的なことも同じです、皆さん。神様は、私たちが霊的に目を覚ましているということを、望んでおられるんです。目を覚ましていると、いつ来られるかわからないですけれども、イエス・キリストは必ずきっと来られるから、そのことを用意して準備しなさいと、その話をイエス様、神様は話しているんです。このイエス様の比喩で、しもべは主人がいつ来るかわからない、時間はわからないですけれども、主人は必ず帰ってくるんだということは分かっているんです。 だからそのことを今準備したということであります。明日来るんと分かったら、まあ、ゆっくり、まあ、寝たと思うんですけど、そうではなく、今日来られる、もう今日来るでしょうと、時間は分からないですけども。だから、そのしもべは、その時間まで、覚めていたということになります。同じくイエス様もいつ来られるか分からないんですが、必ず来られるから、私たちはその準備をしていなければならないということになります。ハレルヤ。どんな心を持って、しもべのように、いつ来るか分からないけど、必ず来て、まあ、帰ってくるその主人を待っているその主人、しもべの心を持って、世の中で歩んでいかねばならないということになります。そのことを、今42節、41節からまで読んでくださいましたけども、実際は48節のまでの内容も今日話します。途中で41節で終わるということで少し変だなと思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、わざわざその41節で聞きましたけれども、42節を見ると、イエス様はこのように話してるんですね。数日で賢い管理人とは一体誰でしょうと。目を覚ましている人は誰なのかと話をするとき、数日で賢い管理人とは一体誰でしょう。つまり、目を覚ましていることは、数日でまた賢く生きているということを話しているんです。主人は一人のしもべに家のある、まあ、その他のしもべたちのことまで委ねて出かけました。それで、家のしもべたちに食事を決められた分、与えなさいと命令したんです。主人に命令された、指示された通りにすること、これが何でしょうか？忠実なんです。言われた通りにするということが、今日の例え41節からの話を見ると、それが主実であるということがわかります。すると、主人はそのしもべに自分の全財産を任せるようになります。こういうように今書いてあります。そのしもべは幸いであると今聖書を話しています。でも、逆の場合もあります。主人の帰りは遅くなると思って、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり、酒に酔ったりし始めるなら、どうなんでしょうか？主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えると、このイエス様は話しました。これも比喩なんですけども。不忠実な者たちということは結局信仰がない人たちと同じ話なんです。信仰がない人たち、不信者たちと同じ扱われるということになります。これは賢くない愚かなことだと話なんです。皆さん、聖書で知恵あるものとたくさん出ています。特に箴言を見ると知恵あるものとこの話がたくさん出ていますけれども、知恵あることは何でしょうか。自分勝手に判断して行うことではなく、囚人の言葉に従順することが知恵あることなんです。これが賢いものなんです。聖書で知恵あるということは、神様の言葉に従順するということを意味します。これが伝統的な知恵の意味なんです。神様の御言葉に従順すること。それが知恵あるものとなる。したがって、この忠実で賢い管理になるってことは何でしょうか？主人を騙すことなく、言葉に従順、従って生きていくこと。その人が忠実で賢いもの。これが管理人というその話になります。皆さん、主人の思いを知らずにいて、イエス様の例え話ですよ。主人の思いを知らずにいて、鞭を打たれるに値することをしたしもべは、愚かなものだと書いてあります。でも、主人の思いを知っているのに、準備しなかったり、思い通りにしなかったりしたしもべは、 もっと厳しく打ち叩かれると書いてあります。知らないものは愚かなものなんですよ。しかし知っているのにも従順しなかった人はもっと厳しく罰せられると。なぜでしょうか。皆さん、自分に与えられたその仕事を忠実にしなかったからと。ここで皆さん、私たち目を覚ましているということ、意味をもう一度再び見つけることができると思います。自分に任されたその使命をしっかり担わなければならないと。管理人を評価するとき、皆さん、何が重要なポイントだと思いますか。何が重要な基準でしょうか。管理人を皆さんがもしかして、選ぶならば、なんか特別な能力を持っている人を皆さん選ぶんでしょうか。背が高くてハンサムな人を選ぶんでしょうか。それは全然関係ないと思います。もう見た目にはそれいいかもしれないけど、何よりも重要なことは、その囚人の言葉にどれぐらい従順する心を持っているかを、チェックすることだと思います。それが囚人の評価の基準だと思うんです。管理人を選ぶとき。もちろんその心はわからないんですけども、どんな人なのか、経験しなきゃわからないですけども、もしかしてそれがわかるならば、従順する人を選ぶはずなんです。だから皆さん、自分の人生のことを本当に神様から預かったものなのといえば、皆さん、自ら自分の人生のことをチェックして評価してみてください。10点満点で何点なのか。イエス様のサイレント教をよく準備していたのか、神様の言葉によく従順してきたのか、任されたその仕事、使命をよく果たしていたのか、もうそれを変える見る必要があると思います。口先では私は救われたとか、イエス様をよく知っているとか、私はもうイエス様を信じていると、そういうように話すんですけれども、その言葉より、自分の人生の生き方、今までどのように生きてきたのか、その人生で望むその態度はどうなっているのか、それがもっとあの人がどんな人なのかをよく表していると思います。言葉ではなく、その人生、彼の生きてきたそのことを見ていると、あの人の信仰はどうなるのか、あの人は人生はどうなるか、少しでもわかると思います。イエス様を信じているということ、イエス様を知っているということ、その言葉だけではなく、どのように本当に生きてきたのか。そのことを私たち後になると、神様の御前で裁かれると思います。みんなは。だから私たちはこの世の中で良い信仰生活がしなければならないのです。だから信仰だけではなく、行いがそこに伴わないと。それは少し、問題になります。信仰プラス行いも一緒に行かなきゃならない。これはセットなんです、皆さん。セット。別々ではありません。信仰と行いは一緒に行かなきゃならないです。主人に任された仕事に忠実したそのしもべはどうなりますか？主人に認められて、主人の全財産を管理するようになりますし、続けて管理人として働くことができるようになります。また主人と共に暮らすことができます。私はこの世で管理人として呼ばれたということを皆さん信じるならば、私一人一人も任された使命があると思います。その使命をしっかり全うしなければならないと思います。素晴らしい使命と、そのことを皆さん思わなくてもいいんです。自分自身の人生をどのように今歩んでいくなのか。 それだけでも結構大事だと思います。ここで言う、この私たちは誰でしょう、皆さん。まず今まで私たち言うんですけれども、これが今ペテロがイエス様に質問したものです。41節。それで聞いた理由があります。ここまで40節まで聞くと、ああ、どうなんでしょうか。ああ、私は自分は、まあ、イエス様に言葉に結構注順してきたと思うかもしれないし、ペトロのようにですよ。ペトロは何と言いましたか？主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか？みんなのためですか？まあ、区分の区別する、分けるその敬語が、まあ、このペトロにあります。これが人間のほとんどの心だと思うんです。いい話をするときには、あ、神様が自分に対して話してくれるんだ。聞きたくない話をすると、私ではなく、隣の兄弟、姉妹のための話だ。こういうように私たちは心で分ける傾向が結構あります。ペテロもそうなんです。私たちのためですか、みんなのためですか、ということは、区分したいと。自分たちは選ばれた主人の弟子だ。他の人たちはそうではないんだ。そう話でしょう。このペテロの話をすると、この人間の心を少し見ることができるんですけども、皆さん自分は今まで本当に目を覚まして、イエス・キリストに従順してきたのか、その主が来られることを用意して準備してきたのか、まあ、そういうふうに思われるかもしれないですよ。で、この話は自分には当ててない。他の兄弟、他の姉妹のためのイエス様は話している。そういうふうに、まあ、考えるかもしれないけど、皆さんどうでしょうか。イエス様はペテロの質問に直接答えませんでした。でも、その42節からの例えを通して、まあ、よくわかるんです。私よくわかるんですね。誰のためのでしょうか。イエス様の教えを受けるすべての人のための話なんです。アレルヤ。今日、生きているすべての人たちに言われた言葉です。また、この宣言台キリスト教会、また、信徒皆さん一人一人に話してください、主の言葉なんです。結局、自分のための言葉なんです。イエス・キリストは今、あなたは、本当のいいしもべとして歩んできたのか。そうではなく、これからも準備して、用意して、従順していかなきゃならないんだ。その話しているのか。もう、こう、自分だけがわかると思います。私たちが目を覚まして人生を生きているならば、どんな気持ち、どんな心で皆さん歩んでいくべきでしょうか。何よりも、さっき申し上げた通りに、任されたその自分の人生を大切にして、大切に思うはずだと思います。あ、許される時間があると。無限な時間ではなく、許された時間あるから、この時間を大切しなければならない。口から出る言葉を気をつけて、自分の考え、また感情を抑えて、周りの人たちを、まあ、主の心として受け入れ、また彼らと共に行く、尊重しながら行くこと。そのことを今私たちは考えるはずだと思います。また、家庭を真面目に面倒を見て、子供たちに自分のもののようにむやみにしないで、神様からのプレゼントして考えて、彼らにも本当に人格的な存在として、私たちは扱う、まあ、扱えることだと思います。なぜ自分のものではないから、主のものだから。これが主から扱っている私たちがすべきようだと思います。今まで無駄に使ってきた、待ち合したその人生あるかもしれません。あると思いますよ。私もそうなんですけど。でもこれからまた主がいつ来られるかわからないから、今日からそのことを私は考えて準備して 行くこと、まあ、その時間が許されると信じます。それに感謝すべきだと思います。ハレルヤ。今まで、まあ、過ぎてきたそのことを考えても無駄なんです。それは悔い改めて今日からもう一度このイエス様が言われた通りに腰にし帯を締めて明かりを灯していなさいとその話した通りに自分の人生をそのように歩んでいくべきだと思います。いつイエスキリストが来られるか分かりません。いつ主の前に立つか分からないんです。一人一人がその心を持って私はこの許されたその人生を歩んでいくべきだと思います。でもそれではこのうちの教会が準備するべきと何があるんでしょうか。一人一人はその人生があってその一人一人が準備しなきゃなれることあるんです。でも教会はどうなんでしょうか。何を準備すればいいんでしょうか。皆さん今は、まあ、コロナ以後のことを準備しなければならないんです。まあ、この話は、まあ、昨年から結構教会での話題になりました。ポストコロナ、コロナ後のことを私たちは準備してそれを備えていかなければならない。なぜでしょう。今全世界が、まあ、急速に今ウィズコロナに今転換されているんです。2年前コロナウイルスが初めて発生した時には多くの人たちが全世界完全にこれが収束されるように願って祈りました。まあ、それを期待したんですが、どうでしょう皆さん。どんどん変異株が出てくることで、いやこれは私たちが共に行かなければならない。完全に収束されることは難しいかもしれない。そのように全ての人たちの考えが変わっていきました。それでこれは共に行かなきゃならない。ウィズコロナ、もう風のようにですよね。そのように全ての国々の人たちの考えが今変わってきたということになります。今はそういうような時代です。もうメディアでは話はしないんですけども、日本はもうすでにウィズコロナに入っているような感じですね。全てのことが解除されました。みんな集まっても大丈夫になっている。その全世界がそういうようになっているんですよ。国々が、まあ、早く目に、まあ、イギリスとかイスラエルとか、それはもう6月からもうウィズコロナといってマスクもしなくもう普通に生活している。もちろん気をつけなきゃならないんですよ。まあ、感染者も出てます。しかし恐れて自分たちの今までの私たちの生活を諦めるとか、恐れて何もすべきことをやらなければならないことをもうスタブして過ごしてはいけない。その考え、心をまあことを考え方が出てくるんです。実際2年間皆さんどうでしょうか。もう2年の時間が消えたような感じでした。全てがストップされて、まあ、経済が動かない。全世界が今結構大変なことになっている。まあ、実際に比喩として感じている。だからこのままではいけないということが全世界人たちの考え方で、ウィズコロナとしてそれを乗り越えていこうとしているんです。教会も同じです。皆さんそれで恐れて何もできない、まあ、家に閉じ込めている、そういうことはできないんだと。もちろん気をつけなきゃならないんですよ皆さん。まあ、何でもマスクしなくても集めましょうと、その話ではありません。考え方が、心が私も変えてそのこと行かなきゃならないとなります。よく考えてみると日常生活は何でもします。どこでも行くんですよ、極端的に言うと。しかし教会に来ること、礼拝に集まることだけを恐れているんです。考えてみると、実際に話した話な、聞いた話なんです。ある教会の、人たちから聞いた話です。自分親が結構年取っているんですけども、コロナ発生して教会行かないと。そしてそのことを聞いた子供たちが、なんで病院は行くのに、教会行かないんですかと。 それで、まあ、その子供たちの話を聞いて、教会に来て、礼拝を捧げているんだと。その話を、聞いたんですけれども、皆さん、その話を、まあ、極端的に集まりましょうと話ではありません。これからどのように私は準備していかなきゃならないかということになります。私たちの暮らしも、また、教会も変わらなければならない。それがウィズコロナの時代になっている。それで、どのように伝道すべきなのか、どのように集会をするべきなのか、どのように集まって祈るべきなのか、いろんなことを考えなきゃならない。私、こういうふうに言ってるんですけども、何か、まあ、具体的な何かがあるから話すわけではありません。これはみんな祈りましょうとか、協力していきましょう、その話をしたいところになります。特に教会のリフォームもその中で一つだと思います。まあ、そのことは、報告の時間にもう一度話しますけれども、この理解の、何でしょう、この正面のこの砲弾の後ろのことをリフォームすることを今、始めたとき、考えたとき、皆さんが書いたその願いのことを読んでみたんですが、多くの人たちが、礼拝堂らしい礼拝堂を作りたい。そのことを結構たくさん書いてあったと思うんです。それで、まあ、その実行委員会と、まあ、役人たち、まあ、集まって祈り、またその話を結構したんですけれども、このことを通しても、ウィズコロナに転換されて、多くの人たちに、教会に来てもらって、本当に安らかに、もう自由に、礼拝を捧げることができる、の、礼拝堂を作りたい。その思いがそこにもあります。また、この前だけではなく、また報告の時間にもっと詳しく話しますけども、後ろのことも全部、まあ、提供して、工事するというのがあります。まあ、急に、これが、開始するようになったんですけれども、これ神様の導きがありました。でも皆さん、空間だけ変えてはいけないということでしょう。私の考えが変わらないと、心が変わらないと、場所だけ広くして、それが何が意味があるんでしょうか。だから一緒にもっと祈らなければならないし、もっと一つになって、それをこの地のことを乗り越えていかなければならないと、思います。皆さんのご協力が、祈りが、もっと何より、どんな時よりも、もっと必要な時期だと思います。ハレルヤ。もともとは今日ですね、礼拝と伝道、地域伝道しよう、まあ、トラックを配布しようとしたんですが、今雨のことで、雨の降っているんでしょうか、どうなるかわかりませんけれども、伝道することも同じなんです。コロナことで対面して伝道することは結構難しい。私たちは大丈夫ですけども、相手が結構懸念していることがあるから、難しくなって、2年間何もできなかったんです。でも、2年の間、1年2回、この地域のためトラックを配る、そのことをして祈りながら伝道しましょうということでやってきました。伝道はクリスチャンがする責任と、義務があるんですね。なぜ？神様が願っておられることだから。だから皆さん、この地域に、トラックを、配ることに通して、教会を知らせ、またイエス・キリストのことを紹介するということを、主の心だと思います。まあ、行だけではなく、いつでも、教会ではこのトラックと今、用意しているから、皆さん、ご自由にそれを持って、伝道することもできるとなります。私だけ、今集まっている私だけが、もっと広い場所で、まあ、エレアを捧げるということは意味がないんです。この地域に、いい人たち、イエス様を知らない人たちに、イエス・キリストを紹介して、まあ、イエス・キリストを伝えることによって、共にイエス・キリスト、神様に礼拝を捧げるということを私たちは今、祈っていると信じます。ハレルヤ。皆さん、その心を持って、日々祈ってくださり、伝道することをお願いいたします。今日できるかどうか分かりませんけれども、もうそれが来週になるか、再来週になるか分かりませんけれども、時間ある方々はご協力お願いいたします。多くの人たちが、まあこの神様、イエス・キリストが来られることは、まだまだ、もう遠い、 そういうふうに話している人も結構いるんです。まあ、2000年前からそんな話ばかりしているから、いや、もうそれは信じられないという人も結構いるんです。この世の中には。まあ、その気持ちよくわかります。私も子供の時から、いつ来るんだと、イエス様は。2000年前もそうして、今もこれ来てない。小学生の時もそう話してて、今結構何十年経ちましたけど、まだイエス様は来てない。いつ来るんだと、もう思うんですけども、イエス・キリストはきっと来られると信じます。ハレルヤ。その時を私たちは信じているから、今のこのように集まって神様を礼拝していると信じます。どんな心を持って、主人が来ることを信じて、腰に帯を締めて、光を灯しているそのしもべのような心を持って、私たちは生活しなければならないし、神様に仕えていかなければならないと思います。その時、そのように生きている信徒たちに、イエス・キリストが来られた時、今、イエス様の例え話の通りに、神様が、イエス・キリストが私たちのそばに立って、給仕してくださると信じます。ハレルヤ。それが私たちの祝福、それが報いだと思います。なので皆さん、目を覚ましている教会、目を覚ましている信徒、結局目を覚ましている自分自身になって、私たちの許されたこの時間、神様と共に歩んでいく信仰生活をすることができる教会信徒たちになりますように、祈っていきましょう。この後どうなるか分かりません。しかし私たちは、まあ、イザヤ書のこの通りに、また私たちがよく賛美しているように、誰も経験したことがない、聞いたことないことを、これから私は経験していくことができると信じます。アメン。それが信仰です。みんな死にます。いつかには全部死にます。しかし、この死が恐れるんじゃなくて、逆に、主に出会うその時間になるってことを、恵みとして、喜びとして、感謝の意として迎えるためには、今日一日を、主日に賢く、私は主に仕えていかなければならないと思います。その人、そのしもべが、そのクリスチャンが幸いであると、イエス様は話しているからです。ハレルヤ。その心を持って、本当に、この一週間もまた残られている、その人生を歩んでいく。皆さん、一人一人、私、宣言大学教会になりますように、共にいるたいと思います。アメン。賛美しましょう。